礼拝神の学び一章38条は説教者の心得について教えています。説教者は自分自身をどのような存在と心得るべきでありましょうか。一つの答え方として、説教者とは器である、そのように言うことができると思います。主イエスの御口となることに徹する、主イエスの御言葉を語る、この時初めて器はその務めを担うことができます。器となることで説教者は土の器に収められた宝、並外れて偉大な力を輝かせることができ、十字架の言葉を語ることに徹することで大いなる力の言葉として十字架の言葉を解き明かすことができるということであります。それゆえ、器としての役割を説教者は果たすのだ、このことを覚えたいと思います。今朝は聖霊降臨日ペンテコステを記念する礼拝を捧げております。ペンテコステ、聖霊が来てくださった日であります。その日聖霊は天の御父と御子イエスキリストのもとから来てくださいました。そして教会を生み出し、私たち一人一人に場所を占めてくださっています。私たちを住まいとしてくださっています。命の霊であられる聖霊は今この時も生ける神として私たちと共におられ、聖霊が私たちの命を生かしてくださっています。聖霊が来てくださった、このことは主イエスが天に昇られた、地上を離れていかれたということと関わっています。すでに地上におられる時から主イエスはご自分が十字架につけられて死なれること、3日目に復活されること、そして天に昇られることをあらかじめ弟子たちに告げておられました。合わせて弟子たちに一つのことを約束してくださっていました。それは聖霊を使わすという約束です。今朝のヨハネによる福音書の14章15節以下は新共同訳聖書の込み出しにもありますけれども、主イエスが12人の弟子たちに聖霊を与える約束をしてくださって、その場面を記します。もうこの時には弟子たちも主イエスが間もなく地上を去っていかれるということを分かっていたわけです。愛する主がこの地上を去りゆく、そして主イエスとの別れの時が来る、その時が近づいているということ、これはもちろん弟子たちにとって悲しいことでありました。さらにはこれまで頼りにしてきた方がもういなくなってしまわれる、自分たちの前からいなくなってしまわれ、自分たちだけが試練に満ちたこの地上に残される、ですから恐れや不安を覚えていたと思います。けれども主イエスは弟子たちに悲しまなくてもよい、恐れなくてもよいとおっしゃったわけです。なぜなら主イエスはいつまでも彼らと共にいてくださるからです。彼らのうちにとどまり続けてくださるからです。それは聖霊が来てくださることによるわけであります。聖霊は主イエスの霊であられる、その方が来てくださる、だからご自分が天に昇られこの地上を離れていかれた後にもご自分を信じる者たちを決してみなしごにはしておかれない、そう主は仰せになったのです。聖霊が来られたなら聖霊は保護者のようにして主を信じる者たちの傍らにいてくださる、そしてすべてのことを教えてくださる。主イエスの語られた命の言葉を ことごとく思い起こさせてくださる。まあ、そうした働きを担われるので、聖霊は、弁護者と呼ばれます。あるいは真理そのものであられる主イエスの霊であられるので、真理の霊とも呼ばれます。聖霊は約束通りに来てくださり、今私たちと共にいてくださいます。ですから私たちは心を騒がせる必要がありません。聖霊の手厚い保護のもとにあるゆえに、私たちは恐れなくてもよいわけです。ペンテコステの喜びは、聖霊なる御神がこの私にも与えられている、その喜びです。ハイデルベルク信仰問答の53問は、聖霊なる神についてこのように説明しています。聖霊は第一に御父や御子と同様に永遠の神であられる。第二に、この方が私に与えられている。聖霊は私たちの一人一人にも与えられています。その祝福をこの朝改めて覚えたいと思います。ただわきまえておりたいことがあります。聖霊がこの私に与えられているということは確かなことでありますけれども、感覚的に感じ取れるようなことではありません。宗教改革者のマルティン・ルターはこのように言っています。聖霊を感じ取ることができないなどと我々は言ってはいけない。なぜならそもそも聖霊は感じ取ることができない方であるからだ。巷の諸々の宗教にありましては、人間の五感で神を感じ取ったと言われることがないわけではないと思います。私は神を見たとか、夢で神のお告げを聞いたとか、まあ、そうしたことが語られることもあるわけです。しかし聖霊は御父とまた御子と同じく永遠の神であられます。つまり人間の限られた五感の器には入りきる方ではないわけです。私たちの手の中で思いのままになる方ではないわけです。そして聖霊が人間の思い通りに縛られる方ではないということを知るときにこそ、私たちの信仰は本物の信仰になるわけです。私たちが聖霊を支配する、思いのままに操るなどということではないのです。反対です。聖霊が私たちを支配しておられる、恵みをもって支配しておられる。私たちが聖霊を従わせるということではないのです。私たちの側が聖霊の導きに従うのです。私たちが聖霊の主人であるというのではないのです。聖霊こそ私たちの主なるお方です。そして私たちに主イエスの御言葉を教え、主イエスがお語りになったことをすべて思い起こさせてくださり、私たちを慰め、守り、助け、励まし、私たちのために取りなしてくださるのです。聖霊が私にも与えられている。そのことは感覚によって確かめられるようなことではありません。ただ信仰によって知ることができる事実です。そして信仰はキリストの言葉を聞くことにより生まれます。ローマの信徒への手紙10章17節に、実に信仰は聞くことにより、しかもキリストの言葉を聞くことによって始まるとある通りです。その点で確かめておきたいことは、聖霊は御言葉と共に働きたもうということです。父なる神様は罪に落ちた人類を救うために御子イエス・キリストを通して救いの御業を成し遂げられました。そして聖霊は御子キリストのその御業、救いの御業を受けて 御子の贖いと命の御業を、時代と場所とを超え、世の終わりに至るまで押し広げていかれます。ペンテコステの出来事は、そのために起こされたわけです。聖書は神の言葉です。そして聖書の著者は聖霊です。聖霊が聖書記者たちの背後にあって、彼らを守り導かれ、旧約新約66巻を神の言葉として記さしめ、そして完結せしめたのです。そして聖霊は、ご自身が著者である聖書をお持ちになって、御子キリストの救いの御業を押し広げていかれるわけです。私たちも御言葉を通し、聖霊の働きにより、聖書を通してキリストと出会い、キリストを主と告白して洗礼を受けた、尊い救いに招かれた。もしペンテコステの出来事がなかったとしたら、起こされなかったとしたら、その現実はそもそもないのです。そして神の霊はいつも神の言葉と共に働く。主イエスの霊であられる方、ペンテコステの日に地の上に来たりたもうた聖霊は、十字架に死なれ、三日目に死に勝利して復活され、今も常しえに生きておられる主イエスの御言葉、十字架の言葉を命の真理として私たちに教え示し、私たちを救いに導いてくださいました。そして今この時もよみがえりのキリストの命をもって私たちを生かしてくださっています。私たちは主の日ごとに主イエスを礼拝し、主イエスの十字架と復活の御業を仰ぐわけですが、それはただ単にこの御業を思い起こすとか、懐かしがるとか、そういうことではありません。単なる追憶や記念といったことではありません。御言葉を聞き、聖霊の働きに預かることによって、私たちもまた主イエスと共に、十字架の上に死なれた主と共に葬られ、そして主と共に新しい命に復活したのです。死んで生きたのです。ですから使徒パウロはローマの信徒への手紙6章3節4節で語ります。それともあなた方は知らないのですか。キリストイエスに結ばれるために洗礼を受けた私たちが、皆またその死に預かるために洗礼を受けたこと、私たちは洗礼によってキリストと共に葬られ、その死に預かるものとなりました。それはキリストが御父の栄光によって死者の中から復活させられたように、私たちも新しい命に生きるためなのです。パウロはさらにガラテヤ書2章19、20節で語ります。私はキリストと共に十字架につけられています。生きているのはもはや私ではありません。キリストが私のうちに生きておられるのです。私たちがキリストを生きている、キリストの命に生かされている、これはもうすでに私たちの現実となっていること、神様が起こされた現実であります。大いなる恵みの現実であります。聖霊は死んでいたものを命に返す、そのような力を持つ方、聖霊の息吹により私たちも生けるものとされたということです。信仰によって捉えられる現実です。もう一つのことがあります。聖霊は御言葉とともに、御言葉と結びついた仕方で働きたもう方である。そのことが十分に理解されないときには、聖書の御言葉に十分に耳を傾けるということなく、 ただ霊の働きだけが強調されるということも起こりうるんです。そうすると主イエスはどのような方でありどのようなことをなされたのかということが分からなくなるんです。なぜなら主イエスは御言葉によって救いの真理を教え示される方です。もし霊と言葉とが切り離されて霊が単独で働くということになったなら私たちは確実に聖霊と聖霊とは異なる何らかの霊と取り違えることになるでありましょう。極めて主観的な独りよがりな霊をこしらえ上げてもっぱら何らかの感情的な高揚感や高骨感を追い求める、そしてそれがさも聖霊の働きであるかのように誤解する、そのような人々あるいはそのようなグループは昔も今もあるのです。ヨハネの手紙1章1節にこのようにある通りです。愛する者たち、どの霊も信じるのではなく神から出た霊かどうかを確かめなさい。偽預言者が大勢世に出てきているからです。聖霊は聖書の御言葉とともにキリストの言葉とともに働かれます。つまり聖霊の働きは信じる者たちにキリストを教えること、信じる者たちをキリストの身元にとどまらせることであります。聖霊は私たちに御言葉を教え主イエスのお語りになったことのすべてを思い起こさせてくださいます。そして私たちを主イエスのもとに固くとどめてくださるわけです。私たちが主イエスから主イエスの真理と命から離れてしまわないようにしてくださるのです。人間が人間の常識や考えや理性が教師であるわけではありません。聖霊が私たちの教師です。ですから教会は聖霊に聞くこと、聖霊の教えを受けることをやめないわけです。そして御言葉は死んだ文字ではなく生ける神の言葉です。文字は殺しますが霊は生かしますとパウロが語る通りです。さて主イエスは14章16節で聖霊を弁護者と呼んでおられます。原文のギリシャ語ではパラクレートスという言葉です。このパラクレートスはもともとは傍らに呼ばれたものという意味です。弁護者、これは弁護士という職業を想像させるわけです。法廷で被告人の代わりに弁護をする人です。パラクレイトスにもそれと似た意味があります。つまり聖霊が担われる役割は私たちの傍らにいまして私たちのために弁護をされることです。もともと弁護者とは自分一人ではとても立ち向かうことができない、解決することができない問題に直面している人を助ける、そういうものであります。そうした難しい問題に突き当たって恐れ不安を覚え心が縮み上がっている人のために助けと力とを与えるもののことです。そして弁護者とはそうした人を全面的に助けるもののことです。私たちは悩みを持つとき、行き詰まっているとき、どうしてよいかわからないほどの手放しの困難の中にあるときに傍らにいて慰め励まし助けてくれる人があったら心強いわけです。 ほっとするわけです。聖霊もそのようにして私たちを常に慰め、励まし、助けてくださる方です。けれども、例えば私たちの仲間とか愛する人々とか友人や知人たちと聖霊なる御神との違いは、聖霊が真理の霊と呼ばれる方であることです。14章17節、この方は真理の霊である。真理とはもちろん誠なること、およそ誠なることであります。しかし聖書では真理というのは何か哲学や論理や概念といったものに、世では思い浮かべられることがあるかと思いますが、聖書ではそうではありません。動かないものではない。聖書において真理とは真理であられる存在そのもの、まことなる存在、この世を超えた存在そのもの、生き動く方、すなわち神ご自身です。真理イコール神であります。14章6節で主イエスは、私は道であり真理であり命であると語られています。つまり人となられた誠の神、言葉が肉となられた方であるイエス・キリストこそが真理、また命であられる。そして聖霊は真理であられるキリストを私たちに教え示してくださる方です。私たちが真理に生きることができるよう、この世のただ中にあって迷うことなく真理と命の道を歩み続けることができるよう助けてくださる方です。人は真理によって生かされ生きるのです。真理を知るということが、真理を得るということが、私たちがこの世を生きていくその力となるのです。いかに親しい、また愛する人々といえども、助けることができない問題が人生にはあります。人の命と存在の根本に関わるような試練が人生の歩みの途上にあって私たちを襲うことがあります。人間の知恵や力を超えている、それゆえに真理の神にしか解決できない問題、神に委ねるほかはない問題、そうした問題が人生にはあるわけです。キリスト者とはそうしたことをわきまえている人々のことです。詩編23編は羊の群れを襲う獣について語っています。そうした獣を前にしては、日頃寝食を共にしている仲間の羊たちといえども、どうすることもできないわけです。けれどもしばしば獣の襲いかかる砂漠で羊たちは生き続けることができます。命を長らえることができます。なぜなら羊飼いがついているからです。この羊飼いこそキリスト、真理であり命であられるキリストであり、またキリストを私たちに教え、キリストにあって私たちを守り支えてくださる聖霊です。真理の霊、この真理、キリストの真理がいかなる人生の試みや災いにあっても主の羊たちを守るのです。ですから23編の詩人は歌います。死の影をあの谷を行く時も私は災いを恐れない、あなたが私と共にいてくださる。主イエスが十字架に死なれ三日目によみがえられた、これはもちろん人間を救うことにおいて確かな御業であります。しかしもしあの日主イエスがよみがえられてから50日目に 聖霊が来てくださらなければ、ペンテコステの出来事、御業が起こされなければ、その2000年前のユダヤという時代と場所に限定されていた主イエスの御業は私たちのもとには届かなかったはずであります。私たちが主イエスを知り、御言葉を通して主イエスを知り、主イエスを救い主と告白し、主イエスを崇め、主イエスを喜ぶということは起こらなかったはずであります。聖霊なる御神の働きがあるからこそ、主イエスの福音は、人を救う命の御業は、時代も場所も超えて信じる者たちのもとに届いていった。私たちのもとにも届いた。そして主イエスを信じる者たちが次々に起こされていった。そこに教会が生まれた。ペンテコステは教会の誕生日であります。そのことを思うならば、ペンテコステという出来事がいかに私たちにとって大いなる決定的な出来事であったのかということがわかるのです。今も私たちはキリストの命の霊、聖霊に生かされています。聖霊により古い人を葬られ、聖霊により新しい人として誕生し、聖霊に生かされて、聖霊の命の息吹に生かされて生きています。あるキリスト者は私たちを楽器に例えています。笛であります。主の恵み、主にある喜び、主の命の、そのメロディーを奏でる笛。私たちの体、霊と体はそうである。私たちは聖霊の器であります。そのようにして、弁護者、助け主、慰め主、真理であり命であるキリストに私たちをしっかり結びつけ、キリストにあって生かしてくださる命の霊を私たちは与えられています。そしていつまでも聖霊は常しえに私たちと共におられます。それゆえ私たちは心を騒がせる必要はないということであります。さらに聖霊が御言葉と共に働かれるということをわきまえながら、その霊が本当にキリストの霊であられるかどうかということを丹念に御言葉を通して確かめながら、異なった霊に足元を救われることなく、聖霊をあがめて歩んでまいりたいと思います。祈ります。主なる御神様、聖霊が来たりたもたことにより、あなたはまさしく私たち一人一人の神となってくださり、私たちのうちに住みたもう誠に近き方となってくださいました。この恵みを改めて思い起こしつつ、どうか私たちを聖霊を祈り求めるものとならせてください。聖霊の支配したもうを良き器として整えてください。自らはさらに貧しく虚しくされることにより、聖霊の恵みの力と輝きと、この身を通していよいよ鮮やかに照り返す器とならせてください。主の御名によって祈ります。アーメン。